皆さんおはようございます、今年も来月中旬くらいから、水曜日の、聖書の学びのクラスを再開しようと思っています。現在今年度のテキストと考えている本が、2冊、あります。1冊目は、3年前にこの教会で牧師をされていた上沼正雄牧師が、日本語に最初に翻訳したエンティ・ライトのクリスチャンであること、もう皆さんすでに読んだ方も大勢いらっしゃると思います。同じイギリスの、作者、エンティ・ライトによる、続編というか、日本語のタイトルが驚くべき希望、英語のタイトルは Surprised by Hope、 この本が先月出版されました。この本の中でエンティ・ライト氏は、この本は2つのことから形成されている、2つの問いかけがあるんですけども、その中心的な問いかけについてですね、前書きでこのように記しています。私たちは何を待っているんだろうか。イエス・キリストを救い主として信じた今、私たちは何を待って歩んでいるんだろうか。そして2番目の質問は、私たちは待っている間一体何をすればいいのか。この中心的な質問に答える形で、この驚くべき希望が書かれています。今どのような希望、期待を持って、そして何を待ち望んでいるのか。そして聖書が教えている希望がどのように現在の私たちの生活に影響しているのか、もたらすことができるのか、そのことを考えるのに大変良い本だと思います。上沼先生もこの驚くべき希望を次のように紹介しています。特にこの驚くべき希望では、クリスチャンの究極の希望が単に天国に行くことではなくて、神の新しい創造、新しい天と新しい地にキリストと共によみがえることであることを、この本を語っていると、このように紹介しています。聖書が指し示しているキリストの福音が私たちにとっての究極的な希望である、救い、復活、そして永遠の命であり、それに伴うさまざまな事柄を再考することを、聖書が教えている希望が現実的なものとなるように、この本は教えています。もう一冊の本は、本のタイトルは人はどのようにして変わるのかという本です。どのようにしたら外見的に内面的に変わることができるのかって書いた本は巷にたくさんあると思います。自己啓発本と呼ばれていますけれども、それとは全く異なる神から始まるキリスト者の変革、このトランスフォーメーションについて記されている本です。この2冊とも将来の希望をしっかりと抱いて、今置かれている人生の中でキリスト者としてどのようにこの世界の中にあって、この現代の中にできるべきかを考えるのに役に立つ本だと思います。エンティ・ライトがこの驚くべき希望で問いかけている、私たちは待っている間何をすればよいんだろうかという、現在を今どのようにキリストにいたものとして変えられつつ生きるべきかを考えさせられる本です。来月から一緒にどちらかまた両方を一緒に読んでいきたいと思っていますが、水曜日のクラスに来れない方はですね、皆さんの秋の読書のリストに入れてみてはいかがでしょうか。今朝ご一緒にマルコの福音書8章27節から38節を見ていきます。まず最初にイエスが誰であるかという質問、そしてイエスを信じ弟子として従い、主イエスと福音のために自分自身の命を捨てる者が自分自身の命を得ることになる。この逆説についてですね、学んでいきます。自分自身の命を失うか、それとも救うのか。 この大切な質問について、今朝の聖書の箇所を通して、神の言葉に耳を傾けていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の内なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたが誰よりも私たちの心の必要をよくご存知ですから、それぞれに必要な御言葉を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでねし、感謝して私たちの主、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、今朝新約聖書マルコの福音書8章27節から38節見ていきます。開いてください。もう一度、27節から30節を読みします。さてイエスは弟子たちとピリポカイザリアの村々に出かけられた。その途中イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰だと言っていますか。彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たちや預言者の一人だという人たちもいます。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私が誰だと思いますか。あなた方は私を誰だと言いますか。ペテロがイエスに答えた。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないように彼らを戒められた。私たちのこの人生において最初の大切な質問はイエスが誰であるかということです。私にとってイエスが誰なのか、イエスは救い主キリストなのか、ただの預言者なのか、ただの教師なのか、私たちも答えなくてはならない大切な質問です。主イエスの質問に対して弟子たちは当時のユダヤ人の社会の中ではイエスのことをバプテスマのヨハネというものもあれば、旧約聖書に登場する預言者エリアだというものもあれば、また旧約聖書に登場する他の預言者と同じように神の言葉を神からいただいて、そしてそれを人々に教える預言者の一人であるというものもいると、弟子たちは答えました。そしてイエスの弟子たちの2番目の質問は、あなた方は私を誰だと言いますかという、もっと直接的な質問でした。この質問に対して弟子の一人であるペテロはすぐに、あなたはキリストです、つまりメシアである、旧約聖書が教えているメシアであり救い主であることを答えました。この世を死の滅びから救うために来られた救い主キリストであるという、このピリポカイザリアにおけるペテロの信仰告白を受けて、主イエスはそれまで弟子たちに語ってこなかったこの救い主キリストとしての働きについて、この箇所から具体的に教え始めます。続く31節から33節を読みます。それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。 イエスはこのことをはっきりと話された。するとペテロはイエスを脇にお連れし、いさめ始めた。しかしイエスは振り向いた弟子たちを見ながら、ペテロを叱って言われた。下がれ、サタン。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。このキリストの受難についての教えを聞くと、驚くことに、今、たった今信仰告白をしたばかりのペテロが死である主イエスをいさめ始めました。マルコの福音書ではこの8章の34節から38節、そして次の9章33節から37節、またその次の10章38節45節、3回にわたって主イエスは弟子たちにご自分が向かわれる、エルサレムに行って苦しまれるこの苦難の道について教えています。ペテロだけではなくて、他の弟子たちにとっても、彼らが信じているキリストがエルサレムで捕らえられて苦難に遭われ、ひどい仕打ちを律法学者祭司長たちから受けて十字架の上で殺されて3日後によみがえることが神の救いの計画であるとは到底理解しがたいものでした。神のなさる偉大な救いの技がキリストを通してなされることよりも、ペテロは身近に今一緒にいる主イエスの身の上が心配で心配で、単に人間的な思いから大胆にも主を他のいる弟子たちがいる前でいさめてしまいました。続く34節から38節を読みします。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従って来たければ自分を捨てて自分の十字架を追って私に従って来なさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。誰でもこのような会員と罪の時代にあって私と私の言葉を恥じるなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いと共に来るとき、その人を恥じます。弟子たちですらどれほどできていたかわからない状況にあって、続けてイエスは弟子たちと一緒にイエスの後についてきた群衆たちも呼んで、主イエスに従って歩むことの難しさ、厳しさについて34節で教えています。誰でも私に従ってきたければ自分を捨てて自分の十字架を追って私に従ってきなさい。弟子たちや群衆を招かれているよというよりも命じて命令形で語っています。大変厳しいチャレンジな教えでした。このイエスの言葉を聞いた2000年前の弟子たち群衆たちにとっては、その言葉の意味がよくすぐに分かりました。2000年前のローマ帝国支配下にあったイスラエルでは、この十字架を追うという言葉の意味がすぐに理解できました。十字架を追うという言葉の意味は、十字架につけられて処刑される、この死刑に値することを意味していました。当時の人々は普段の生活の中でイスラエルを占領して治めていたローマ兵によって捕まって、そして処刑されて十字架にかけられた同胞のユダヤ人の死体を町の外れで見かけることが当たり前の時代でした。現代の私たちはこの死刑を実際に見る機会はありませんし、十字架刑など見たことがないと思います。ですからこの言葉が、十字架を追うという言葉が一人歩きして間違ったイメージを持ってこの言葉を理解しています。人が十字架を追うという表現を、何か自分が特別に追わなくてはならない重荷、または問題を抱えてそれをずっと重荷として担いでいかなくてはならない それぞれの人生を歩むといったような間違った解釈、観念を持っています。しかし、主イエスが弟子たちに言われたことは、主イエスの弟子として従っていくことを望むならば、最初にまず自分の命を捨てること。自分自身を否定して、次に自分の十字架を追って、主の後に従いなさいということでした。主イエスが私たち人間を罪の滅びから救い出すために、ご自分の命を十字架の上で捨ててくださったように、キリストの弟子として主イエスに従いたければ、自分中心の思いや自分を優先させる考えを捨てて、自分自身に死んでキリストのために生きることを優先される覚悟が必要でした。自分自身の命をかけて、文字通り命がけで主イエスの後についていく覚悟が弟子たちに、そして群衆たちに求められました。と同時に、自分の命を捧げる価値が十分にあるかどうか、イエスは35節、36節で教えています。自分の命を失うことにより、自分の命を救うことが可能になるという素晴らしい逆説を教えています。文字通り命がけで主イエスを信じて従うときに、新しい命、永遠の命の中に生かされる希望があるということです。神の福音を聞き、信じて福音の中に生きることの価値について、冒頭でご紹介した人はどのようにして変わるのかという本の中で、著者は次のように教えています。私たちが命がけでイエス・キリストを信じて従っていこうというときに、そこにどんな価値があるのか、命を投げ出してまでも信じて従っていく価値があるのか、福音についてこの著者はこのように教えています。まず最初に、福音は人生のごたごたを根本的に違う方法で見るように私たちに呼びかけている。2番目に、福音の良い知らせは、キリストが罪と死、そしてそれとともにあらゆる意味がなく破壊的な結末を征服してくださったということである。私たちの最終的な目的地は、あらゆる言葉、行動、願望、そして反応に意味と目的を吹き込んでくれる。完全に希望のない状況というものではない。そして3番目に、福音は私たちを希望のある現実主義に招いている。私たちは人生と向き合っても、キリストが誰であるか、またキリストが私たちをどこへ連れて行こうとしているかのゆえに、まだ希望を持つことができる。神があなたの人生にもたらしたものは、すべてあなたの目的地を視野に入れた上でもたらされている。神はあなた自身が行き詰まってしまったと思っている時ですら、あなたを前に動かしておられる。主イエスが一体誰であるのか、主イエスに従うとどのような結果が待っているのか、どのような目的地へと導かれているかを知ることができれば、私たちは進んで命がけで自ら命を捨てて、自己犠牲の十字架を追って主イエスの後に忠実に従うことに大切な価値を見出すことができます。まだ主イエス・キリストをご自分の救い主として信じてない方がいらっしゃるならば、主イエスに従う人生にどれだけの価値があるのか、自分の命を投げ出す、捨てる価値があるのかをよく考えてみていただきたいと思います。今までの自分中心の生き方を捨てて、主イエスに従う者に与えられている新しい永遠の命に生きることを選択することをお勧めしたいと思います。これこそが あなたの人生における最も大切な決断だと思います。最後にまとめていきます。冒頭で、NT ライトの新しい本、驚くべき希望の中でこの本を形成している2つの質問、私たちは何を待っているんだろうか、そして待っている間私たちは何をすればよいんだろうかという質問をお話しました。マルコの福音書の8章35節でイエスは、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのですと教えになりました。この言葉を思い巡らすときに、私たちが命がけで命を捨てて得ることのできる救い、復活、そして永遠の命の進化について考えることができると思います。先ほど引用したこの人はどのようにして変わるのかの続きの最後を最後にお読みしたいと思います。自分自身が今価値あることとして大切にしていることたくさんあると思います。そのことを全てを失っても決して失うことのない救い、復活、永遠の命を得ることができるのであれば、平安を持って今の人生を歩むべきことがだんだんと示されていくと思います。続きを読みします。あなたの目的地は安全である。真に生きる価値のあるすべてのものはあなたから取り去られることはない。そう、あなたは仕事、健康、家、車、また家族や友人を失うことがある。これらのどれを失ってもそれは難しいことである。しかしあなたはキリストにおけるアイデンティティを失うことはできない。あなたはキリストの愛と恵みを失い得ない。あなたは彼の許しの恵みと天国にあるあなたのために用意された場所を失うことはできない。あなたがこの目的地から目をそらさず、そこにあなたを動かすものを追い求めるとき、あなたは何も保証されているものがないように見えるこの世界においても安心感を持って生きることができる。あなたは人生における困難から逃れることはできないだろう。しかし救い主がその一つ一つを用いてキリストが連れて行こうとしている場所へ行くためにあなたを準備しているんだと知り、安心していることができる。そのことについて少しの間考えてみよう。あなたは今日のドラマがどう終わるのか、もしくは明日何が起きるか分からなくても平和でいることができるのだ。あなたは悲しいことがあったとしても喜んで生きることができるのだ。クリスチャンの喜びは天国を夢見て人生から逃避することではない。それは天国のレンズを通して地上の人生すべてを完全に正直に見つめることなのである。そこに私たちは本当の希望を見つける。私たちの命を捨てること、失うことを通して、キリストにある救い、復活、永遠の命を得ることができるように、今週も主イエス・キリストの招きに応えて、イエス・キリストに従うことを進んで選択することができるように歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝のマルコの福音書8章の御言葉をありがとうございます。あなたが私たちを救うために救い主、キリストとしてこの世に来てくださったことを覚え感謝いたします。またあなたの福音を聞き信じ受け入れた者が日々あなたの救いの技を通してこの地上にあって今生かされていることを覚え感謝いたします。それぞれがあなたから受けた招きに応えて命がけで あなたを救い主と信じ受け入れ、従っていく決心をしました。どうぞ続けて忠実にあなたの弟子として、また助け主になる聖霊の力を受けて、あなたが日々私たちを新しく作り変えてくださいますように。それぞれが置かれている場所の中にあって、希望を持って歩むことができますように。まだあなたを信じ受け入れてない方がいらっしゃるならば、この大切な人生における質問をもう一度思い巡らし、大切な決断をすることができるように、助け、導いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。